詩編の55編。いつものように私が奇数節を読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。では、一節からお読みします。指揮者のために弦楽器に合わせて、ダビデのマスキュール。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。
私に答えてください。私は苦しんで、心に
見えに、泣き笑っ
ています。
それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私に災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いています。
私たちの心は、
地にも
ない、死の
恐怖
が私を。
恐れとおののきが私に臨み、戦慄が私を包みました。
私は言いました。ああ、私に春のように翼があったなら、そうしたら、
飛び去
って休む
のも。ああ、私は遠くの方へ逃れ去り、荒野の中に宿りたい。主よ、どうか彼らの言葉を混乱させ、分裂させてください。私はこの町の中に暴虐と争いを見ています。破滅は町の真ん中にあり、虐待と詐欺とはその市場から離れません。そうではなくて、お前が、私の同輩、私の友、私の親友のお前が、
私たちが一緒に仲良く語り合い、神の家に家を一緒に歩いていただく。
死が彼らをつかめばよい。彼らが生きたまま黄泉に下るがよい。悪が彼らの住まいの中、彼らのただ中にあるから。
私が神に守る主は
私。夕、朝、真昼、私は嘆き、うめく。すると、主は私の声を聞いてくださる。神は聞き、彼らを悩ませる。昔から王座についている者をも。彼らは改めず、彼らは神を恐れない。彼の口はバタよりも滑らかだが、その心には戦いがある。彼の言葉は油よりも柔らかいが、それは抜き身の剣である。
あなたの思いを主に委ねる。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。
しかし神よ、あなたは彼らを滅びの穴に落とされましょう。血を流す者と欺く者どもは、己の引かずの半ばも生き流れないでしょう。けれども私はあなたにより頼みます。ダビデのマスキュール、ダビデが歌った詩編ですね。状況を描けますか？私たち第一サムエル、第二サムエル、第一、列王記と学んできましたけど、状況を描けますか？どういう時にこれをダビデが歌ったか。どちらかというと第二サムエルのあたりかな。この12節、13節、14節であるみたいに。で、自分を憎む者とか、自分のその敵対してくる敵とかではなくて、自分の同輩とか、私の友とか、私の親友たちが、ダビデに、この反旗を翻した時です。いつでしたっけ？バイブルトリビア。アブシャルムが、ダビデに反乱を、とか謀反を企てた時に、その、ダビデの、まあ、側近だったアヒトフェルもをはじめ、たくさんの人が、そのダビデに反旗を翻したんですよ。アブシャルムについて。アブシャルムが、その心を盗んだからね。自分は、その都を落ちして、そのヨルダン川の向こうに逃げていかないといけなかったわけじゃないですか。もちろん、彼には、その、ヨアブとか、またその勇士たちが一緒にいましたけどね。その中で、ダビデはこの55編を歌ってるんですよ。まあ読んでるというか神に対して祈ってるんですよ。 前回、祈りはその54章で、54編で私たち学んだときに、祈りはその信仰告白だっていうことを学んできました。やっぱ信仰が働かないと神に祈れないですよ。神が私を助けてくださるって、私を憐れんでくださるというその信仰があるから、その祈りが出てくるんですよ。この大変な、このもうどうしていいかわからないような自分の肉親とか、自分の息子がまずその反旗を翻しているわけだし、そういうような状況で、その16節にあるみたいに、神が私に呼ばわると、主は私を救ってくださるって。ダビデはいいな。って思います。思いますよ。転じて皆さんは、私は、あなたは、このダビデのように、どんなその状況の中でも、自分の肉親や自分の近しい人が、その、自分に逆らってくるような、自分に敵対してくるような、そんなもう考えたくもないような状況の中でも、神が私を助けてくださるはずだという、その信仰が働くかどうかですよ。ダビデは、この私が神に呼ばわるとって書いてありますね。22節には、主は決して正しいものが揺るがされないようにはなされないとも書いてありますね。また、23節の後半に一番最後に、私は何をしているかというと、あなたにより頼みますって書いてあります。だから、ダビデ、私というのは、その神により頼んでるんですよ。22節で言う、正しいものが揺るがされない。正しいものというのは、神により頼んでるんですよ。神が私を助けてくださるはずだというふうに信じて、神にすがっている私が神に呼ばわると、主は私を救ってくださるんですよ。ダビデである必要はないんですよ。神に助けを求めるには。牧師である必要もないし、これをやってる、あれをやってる、そういうことをその、なんかルールみたいなので、リストでチェックしながら、私はこれをやってるから神が私を聞いてくださいますよね。そんなことも必要ないんですよ。もし私が恵みの神を、良いものを受ける資格のないものに良いものを与えてくださる。それが神の恵みの定義です。私がどうこうではなくて、神が恵み深いから私を助けてくださるんだって、その恵みを注いでくださるんだって私が願ったら、その信仰が働くのであれば、神は私をダビデと同じように正しいものと見てくださって、神にそのより頼むものとして私を扱ってくださって、どのような状況の中からも、どのような状況の中でも、神は私を助けてくださるんですよ。必ず。だって、決して、主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらないって書いてあるから。で本当にその私たちが苦しい時に、朝、真昼、私は嘆きうめくって、本当にそうやって神により頼むのであれば神は聞いてくださいますよ。私も経験ありますけど。神により頼んで祈ってると言いながら、24時間のうちの多分30分ぐらい、頑張って1時間ぐらい祈るんですよ。残りはこれどうしたらいいか、どうしたらいいかとかって言って、自分でいろいろと考えたり、どうしたらいいかって他の人に頼ってみたり、いろんな人のコネクションやいろんな人のつてを使って、なんかどうにかならないだろうかって動いてる自分がいたりするんですよ。それは本当に主により頼んでるって言うんでしょうか。でももし私が言う朝、真昼、本当に神に嘆いて、うめいて、うわーって言いながら主を助けてください。もうそれぐらいしか言えないですよ。多分そういう時って。言葉にならないその思いを神の前に持っていく時に、神はその、ああ、私により頼んでるんだなって。そして神の方法で、神のタイミングで、神は私たちに助けを与えてくださいますよ。そしてそれを重ねると、私たちのその信仰が成長していくんですよ。一番いいのは、神がおられるから大丈夫でしょうって。何にも揺るがされないのが一番いいですよ。何が起こっても動じない。私には神がおられるんだって。でも私たち不完全なんですよ。私も不完全だし、私も不信仰になることたくさんあるんですよ。もう無理って。もう神のことなんかもう忘れたっていうぐらい、その自分でわーってなるときあるんですよ。でもその時に思い起こさせてくださるんですよ、聖霊が。もしくは、そのフェロシップを通して、御言葉をその読んでたり、そういうことを通して、ああ、神に頼るんだったって。そういう時に、神は私を支えるんですよ。思い起こすんですよ。私が神のこと。ああ、そうだったって。神に助けを求めるんだったって。 そして自分の悟りをに頼ることをやめて、他の人に頼ることもやめて、本当にその神に頼ることを始めると、神は不思議と私の内側で、私たちの内側で働いて、その神に期待するように信仰を与え、その忍耐を与えて、そして神が答えてくださるまで埋めくことを私たちに教えてくださるんですよ。もし本当にその神が私たちを体験を通して人知を遥かに超えたキリストの愛を知るようにしてくださるんですよ。そういった毎日、私たちは歩んでいくことができますように。